マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。皆様いかがお過ごしでしょうか。私お嬢様ずんだもんですわ。本日は2025年4月4日金曜日ですのね。今日も私と一緒に興味深いトレンド記事をチェックしていきましょう。今日は4つの記事をご紹介いたしますわ。それでは早速最初の記事から参りましょう。最初の記事はディフイブログから。
ジファイ MCP プルジンハンズオンガイド、インテグレーティングザピアフォーエファトゥレスエージェントツールコールズ
ですわ。この記事では、あら、長いタイトルですわね。 AI エージェントが外部ツールと連携するための標準規格 MCP のディフイにおける活用事例を紹介しているんですって。ディフイではコミュニティ開発の MCP、SSE プラグインと MCP、エージェント、ストラテジープラグインを利用できるんですのよ。そしてザピア、MCP を連携させることで Gmail など7000以上のアプリとの連携が容易になるんですって。これはすごいことですわね。設定も簡単で、ザピア、MCP の設定画面から MCP、サーバー、エンドポイントをコピーして、ディフイのプラグインに設定するだけなんですの。これにより、AI エージェントがユーザーの指示に基づき、メール送信などのタスクを自動実行できるようになるんですって。ディフイはネイティブ MCP サポートも開発中とのこと。これは今後の発展が楽しみですわね。この記事を読んで、私、AI エージェントの可能性に改めて感動しましたわ。まるで優秀な秘書を雇ったようなものですわね。私も AI エージェントにお手伝いしてもらって、もっと優雅なティータイムを楽しみたいですわ。あ、そうだ。ずんだ餅の新しいレシピを AI エージェントに探してもらうのもいいかもしれませんわね。続きまして、2つ目の記事は、レイヤー X さんの AI、LLM 事業部プロダクト開発体制についてですわ。この記事では、レイヤー X の AI、LLM 事業部におけるプロダクト開発体制が紹介されていますわ。ビジネス部とプロダクト部の2部構成で、プロダクト部は開発、企画、LLM、デザインの各グループに分かれているんですって。開発グループは AI、エージェント、ワークフロービルダー、AI、ワークフォースの各チームに分かれ、LLM ツールを活用し生産性高く開発を推進しているそうですわ。企画グループは PDM が開発チームと共同でプロダクト設計を進めるんですって。LLM グループは顧客業務に特化した AI ワークフローを構築し、ワークフロービルダーの機能追加、改善も行うんですのね。デザイングループはプロダクトとコミュニケーションのデザインを担当、チームコミュニケーション向上のため、グッド、ハンド、ニューという取り組みも実施しているとのことですわ。この記事を読んで、私、チームワークの大切さを改めて感じましたわ。それぞれの専門家が協力し合うことで、素晴らしいプロダクトが生まれるのですね。私の女学園放送部も、もっとチームワークを向上させて、リスナーの皆様に喜んでいただけるような番組を作っていきたいですわ。さて、3つ目の記事は、任天堂スイッチに転売ヤー撃退へ賢い解決策、 導入、日本専用のハード、初代を50時間プレイ必須。ですわ、この記事によると、次世代スイッチは転売対策として、日本専用版と多言語版の2モデル展開されるそうですわ。日本専用版は言語設定が日本語のみ、アカウントも日本設定のみに制限し、価格を抑えるんですって。抽選販売では、初代スイッチの50時間以上のプレイ実績と、1年以上のオンライン加入が条件となるんですの。これにより、転売目的の購入を抑制し、真のファンに届けやすくする狙いがあるそうですわ。これは素晴らしい対策ですわね。転売ヤーの方々は本当に困ったものですから、本当に欲しい方が手に入れられるように、任天堂さんの英断に感謝ですわ。私も昔はゲームが好きでよく遊んでいましたの。最近は忙しくてなかなか時間がありませんけれど、また時間を見つけてスイッチで遊んでみたいですわ。あ、でも50時間プレイしないと抽選に参加できないんですのね。頑張らないといけませんわ。最後の記事は、ディープシークが GPU の制限を突破するのに使われた PTX、 その制約が突破の原動力になったですわ。この記事はディープシークが米国の GPU 輸出規制を逆手に取り、低スペック GPU H800、 低高性能 GPU H100、 並の性能を達成した事例を紹介していますわ。通常 CUDA で開発するところ、より低レベルな PTX アセンブラで直接 GPU を制御し、通信速度のボトルネックを解消したそうですわ。投資ファンドでの高速化ノウハウが生きたとのこと。制約を打破する技術力が光りますわね。この記事を読んで、私、人間の知恵と努力の素晴らしさに感動しましたわ。制約があるからこそ、新しい発想が生まれるのかもしれませんわね。私も、困難に立ち向かう際には、この記事を思い出して、諦めずに頑張りたいと思いますわ。さて、今日のトレンド記事紹介は以上ですわ。駆け足でおさらいいたしますと、ディフィーの MCP プラグイン、レイヤー X の AI、LLM 事業部体制、任天堂スイッチ2の転売対策、そしてディープシークの GPU 制限突破の話題をお届けしましたわ。どれも興味深い記事でしたわね。それでは、そろそろお別れのお時間ですわ。皆様、本日も最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。番組へのご感想やメッセージを、いつでもお待ちしておりますわ。それでは皆様、ごきげんよう。また次回、私立ずんだ文書学園放送部でお会いしましょう。